そういえば妻と結婚した時なんですよね。アメリカで同時多発テロが起きたっていうのが、あの時のことを思い出したりすると、まあ結構シビアでしたね。それこそ日本で結婚披露宴をするにあたって、まあ向こうのね親御さんを呼ぼうと思ったけども、まあ、そのなんていうんですかね、いろんな混乱、ひょっとしたらまた飛行機にそうしたテロリストが乗ってくるんじゃないかとかっていうことが、いろいろそういうなんか嘘情報やらなんやらかんやらがこう錯綜してしまったせいで、日本での結婚式に親父さんおふくろさんを呼ぶことができなかったっていうこともあったんでね。そう、あの飛行機がビルに突っ込んだその映像をテレビで見た時っていうのは、もう私もね、妻と席を入れてまだ少ししか経ってなかった時ですんで、で、まあ、うちの親父おふくろと同居してたっていうこともあってね、なんていうかすごくいろいろ無理をしてたせいで、もう毎晩毎晩喧嘩が絶えなくてね、確かその日の夜もねめちゃめちゃ喧嘩したんですよね。めちゃめちゃ喧嘩して、それでもうあいつのことなんかもう知らんとは言えずに、なんていうか、ああこんな風になってしまうのは日本に連れてきてしまった俺のせいなのか、全部俺のせいなのか、俺のせいなのか、俺のせいなのかみたいな感じで自分にこうなんかこう負い目を感じて、こう追い込んで追い込んで非常に落ち込んでる時に、その夜中もうどうしてもなんかこう寝つけなくてテレビつけたら、そしたらまるで映画のワンシーンのような旅客機があのツインタワーにね次々と突っ込んでいく映像ですよ。もうあのなんていうか、あっけに取られちゃいましたね、あの時は。はっていう、でその後にですね、まあ、とにかくいろんな情報、もうそれもうぞうむぞう飛び交いまくってたもんだから、妻の実家本当に大丈夫なのか、誰も怪我してないかっていうことを散々なんていうかね、こうメールなりなんなり、まあその当時はそこまで、確か Facebook っていうのは出たばっかしじゃなかったっけ、そんなことなかったっけ、だからこうメールで、なんかこう生存確認っていうのをね、こうバンバンバンバン出しまくったりしてたんですけどね。まあニューヨークにもまあ知人とかいましたし、だけども、なんでこうなっちゃうんだろうなっていうことをね、今回のそれこそフランスでの同時多発テロを見て、ついちょっとそういったことを思い出してしまったって言いますか。そもそも何がきっかけで、まあそういった、まあ、まあシリア難民っていうのが生まれてしまったのかっていうことも、はなんかまあいろいろ報道とかされてるからね、今ここであえて話するまでもないことなんでしょうけども、結局はそういうなんか負の連鎖というか、お互いにいがみ合う、嫌う、でもその前には何かしらのそれこそさまざまな利権とか欲とか、そういったものがそういったなんか不公平を生み出して、そこからみたいなね、ことにやっぱ元をたどればつながっていくんだろうなって。でまあつい最近までね、妻がすごく なんかこう、Facebook 上で、なんかその、まあ、知人と、なんか議論しまくってたっていうね、つい先日まで。っていうのが、そのシリア難民をアメリカで受け入れないことに対しての、まあ、妻の憤り。なんで、あの人たちも国を追われて来てる人たちじゃないか。それをアメリカが受け入れないってどういうことなのっていう。アメリカっていうのはそういう、なんていうか、その開拓精神というか、なんというか、そういったなんかこう、新天地を求めてきた人たちの国なんじゃないのかと。まあ確かに、そのね、新天地を求めるにあたって、その現地に求めていたインディアン、まあインディアンっていう言い方は、それも差別用語なのか。現地の原住民の人たちとも、まあいろいろとあったりもしたっていうのもあるからさ、決してその開拓精神っていうのが、まあ100%良かったとは言わないけども、でも彼らは少なくともその開拓精神とかそれ以前に国を追われて逃げてきたかわいそうな人たちなんじゃないかと。それをもう助けてあげるっていうのがアメリカンスピリッツってやつじゃなかったのかっていうことを、まあ妻は言うんですけども。でも、なんかそのアメリカのね、その友人たちはね、もしかしてそのシリア難民の中にテロリストが潜んでるかもしれないじゃないかって。そんな危険な可能性のある人物たちを私たちは受け入れるのは、こう子供の未来に対しても良くないと。たとえその人たちが罪のない人間たちであったとしても、アメリカに来て、それで、なんていうんですかね、勝手に自分たちのコミュニティをまた作るだろうと。まあ、アメリカにはいろんなコミュニティっていうのはありますよ。それこそ、ね、チャイナタウンで、ね、中国人ばっか集まるとこだったりとか、日本人だってリトル東京なんてあるし、イタリア人だってね、イタリア人ばっかりが集まるコミュニティ、ドイツ人はドイツ人ばっかりあんな集まるコミュニティとか、まあ、なんだかんだ言って、田舎とかね、都会とか、ありとあらゆるところで、そういう人種ごとの、なんかそういったなんかこう、小さな集まりを作る傾向は、なんだかんだ言ってあるわけなんですよ。それは私もね、アメリカ留学してる間にもそういう光景をいろいろ見てきましたし、でもまあそれはそれでね、単なるまあ似た者同士が集まる感じだから、まあ別にね、なんかそういうつながりがあってもいいんじゃねえぐらいのね、軽いもんだっていうふうに私は思ってたんですけども、でもこれがアメリカ国民にしてみたら、そういうシリア人のコミュニティっていうものがこう出来上がって、そこの中からまたホームグローンテロリストっていうのが生まれてくるんじゃないかっていう、その恐怖におののいてるわけなんですよ。実際ね、そういったものがあったみたいなような話もあちこち錯綜するから、だから受け入れたくないっていう。まあ、どこだったかね、なんかこう、大きなマラソン大会のところでもテロリズムが起きたっていう事件も確かにあったわけですからね。そういった恐怖にさらされてる以上、そういう主張するのも、ね、私ももし当事者だったとしたら、考えてしまうなっていうのはあるんですけど、でも一方では、じゃあそれで何でもかんでも拒否して自分たちさえ良ければいいのかっていう言い方も、それはそれでね、まあ、そんなことを子供たちにどうやって教えるのってね、子供に対して、その人に差別していいんだよ的なようなことを遠回しに教えてしまってることになるじゃないか、それって。それっていいの？それって正しいことなの？とかって思ったりするとね。ね、さあ、ここで、ここまで話してて、私自身もね、非常に混乱して まあ、あれからね、ずっと考えてるんですよね。どう子供にこの事実を伝えて、どう教えていったらいいのだろうかっていう。そういった、そもそもね、その差別ってやつが、なんていうんですかね、この就職の時とかの不公平を生んだりとかね。そう、思い出したのが、私がそれこそ留学中に、まあ近所によく行くスーパーがあったんですけども、そこのスーパーで、レジでこう並んでるじゃないですか。で、レジでこう打った後に、 その後ろで袋に詰めてそれを車まで運んできてくれる係の人がいるんですよ。うん、でその係の人っていうのがものすごい、もう黒人の中でもものすごくさらに色が黒い、だからまあ本当にアフリカ人っていう感じの人がいつもそれを担当してたんですけども、でその人なんかこうほっぺたになんかこうブツブツのね、なんかこうわざと傷をつけたような、 なんていうかあれは化粧なのか何なのかよくわかんないけど、で私はね、まあ妻とそれで、あ、まあ妻というか当時は彼女だったんですけども、まあ、彼女と一緒にそれで買い物してた時に、あの人たちのあの模様何なんだろうねって聞いたら、 あれはアフリカスーダンからの、あのなんかこう難民としてこの地域に受け入れられた人たちなんだよと、でここでそういう、まあ、仕事をしてるんだっていう話をしてて、で私はただ単にその時はそうなんだ、あ確かにそういう人たちあちこちのスーパーで見かけるねとかって言ってたんですけど、その時はそんなに気に留めてなかったんですよ。ああそういう仕事があるんだね程度で、今思い返してみるとひょっとしたら彼らにはその程度の仕事しか与えられないような環境に押し付けられていたっていうことなんではないかっていうふうにね、要するに他のね白人だったりとかね、まあ、アメリカで生まれ育ったような、まあね、いろんな人たちっていうのはもっといい仕事が得られてるはずなのに、そのスーダンからの難民の人たちね、まあそれがあの1世代目なのか2世代目なのかわからないけども、結局なんていうんですかね、いつまでたってもそういう程度の仕事しか得ることができないって、そりゃなんか周りのねもっといい生活をしてる人たちのねをこう目の前でまざまざと見せつけられながら、そんなねあのおそらく低賃金であろう仕事しか与えられてないとなれば、だんだんだんだんそりゃ怒りの一つも湧いてくるだろうなと、なんかそういうふうに想像したわけなんですよ、今更ながらね、本当に今更ながら。そう考えるとね、なんていうかどこで何をどう直してったらいいのかなんていうのは、そうそう簡単に出せる答えじゃねえなってやっぱ改めてこう感じたっていう、ね、わあ朝っぱらからすっげえクレー話してんな。決してね、その海の向こうの話だから私たちには関係ないなんていう風になんか俯瞰した目で見てるような感じではあかんと思いますし、まあ、かといってね、なんかシールズでしたっけ、なんか自分の家族が殺されても私たちは反撃しません的なね、なんかそういう、まあ、確かそういう綺麗事を言うぐらいの人がいないと世の中バランスが取れねえなっていうようなのも分かるかもしれないけど、そんな甘っちょろいことも言ってられねえんじゃねえのか、もし自分の身に本当に起きたとしたらとも思ったりもすると、全く考えがまとまんねえな、もうなんかこう泥沼だ、ぐるぐるぐるぐる回ってる、まあ、仕事行きますわというわけでまた聞いてください。
Thank you for listening. This is Crocast.